こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドイツ薬草療法の知恵性ヒルデガルトのヒーリングレシピは、12世紀ドイツの修道女はヒルデガルト・フォン・ビンゲンに結びつけられる食用錠と薬草の知恵を、現代のビーガン料理として紹介する実用書である。著者の森ウェンツェルメーカーはドイツ在住の自然療法家で、本書では歴史的人物としてのヒルデガルトの生涯や思想に触れた上で、食事植物日々の暮らしを一体として捉える視点を解説する。構成はヒルデガルトの奇跡、食用錠の考え方、朝食サラダスープなどのレシピという3部が中心となる。単なる健康レシピ集ではなく、中世由来の自然療法を現代の台所で試すための入門書という位置づけである。ただし、伝統的な療法概念や健康に関する記述は現代医学による診断治療の代替ではなく、文化的食生活上の参照として慎重に読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にヒルデガルトを薬草の知識と暮らしの思想の両面から捉える本書の出発点は、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンを薬草を扱った中世の修道女としてだけでなく、神秘家、著述家、作曲家でもあった人物として位置づける点にある。レシピを先に並べるのではなく、その背景にある生涯、ドイツの暮らし、日々を健やかに過ごすための知恵へ目を向けることで、料理を孤立した栄養管理の手段として扱わない。ここでの癒しは、特定の食材だけで身体を変えるという単純な発想ではなく、食べ方、季節感、植物への関心、生活の整え方を含む広い枠組みで提示される。そのため読者は、歴史上のヒルデガルトの権威を健康効果の保証として受け取るのではなく、中世ヨーロッパの自然観が現代の食卓にどう翻訳されているかを考えながら読める。人物紹介が実用パートの前に置かれることは、レシピの由来と著者の解釈を理解する土台になっている。次に、四体液質四元素という中世の枠組みを食用錠の背景として読む食用錠の章では、ヒルデガルト療法に関連する異体液質と四元素の考え方が扱われる。これは身体や自然界の状態を複数の性質の均衡として理解しようとする中世医学に見られる世界観である。本書の特色は、この枠組みを専門的な医学史として掘り下げ切るより、食材や生活習慣を選ぶ際の背景知識として読者に示すことにある。現代の栄養学や臨床医学はこうした体系を科学的診断の基準には採用していない。そのため、体質判定や不調への対処を本書だけで決める読み方は適切ではない。一方で、食べ物をカロリーや単一栄養素だけで判断せず、温かさ、香り、消化のしやすさ、食事後の感覚を含めて観察する姿勢には、日常の食生活を見直す契機がある。本書は伝統で概念を現代医療と混同せず、歴史的な自然療法の言語として位置づけて読むことで、内容の輪郭が明確になる。さらに、スペルト小麦クリナッツを軸にした食材選びをビーガンへ翻案する。本書で目立つ実践的な特徴は、ヒルデガルトに結びつけられる食材を動物性食品を使わない料理へ組み直している点である。とりわけスペルト小麦、ディンケル小麦は重要な位置を占め、粉、粒、飲み物などとして日々の献立に取り入れる入り口になる。さらに、栗、アーモンド、くるみ、果物、ハーブなどが味、食感、季節性を支える材料として用いられる。これは肉や乳製品を単に除外するだけのビーガン化ではない。穀物の香ばしさ、ナッツのコク、植物性ミルクの滑らかさを組み合わせ、料理としての満足感を作る設計である。例えば、スペルト小麦とリンゴを使う素朴な100は複雑な調理を要せず、古い食の発想を朝食へ接続する例になる。ただし、特定食材の伝統的な評価を普遍的な健康効能と同一視することは避けたい。アレルギー、グルテン摂取の可否、個人の栄養条件を踏まえ、献立の選択肢として活用するのが現実的である。そして、朝食から菓子まで、理論を台所の反復可能な行為へ変えるレシピ構成。第3部のレシピは朝食、前菜、サラダ、スープなどの食事を中心に、ヒルデガルトの食用錠を実際の献立へ落とし込む役割を担う。理論を理解して終えるのではなく、日常の一食を作る過程で食材の香り、穀物の食感、ハーブの使い方を経験できるようにしていることが本書の実用的価値である。紹介例として知られるスペルト小麦の訳は、スペルト粉とリンゴを用いる簡潔な料理であり、忙しい朝にも応用しやすい。スペルト粉、アーモンド粉、栗粉、植物性ミルク、スパイスなどを使うビーガンシュトーレンは、祝祭的な焼き菓子にも同じ食材思想を広げる例となる。ここではレシピの完成度だけでなく、伝統をそのまま復元するのではなく、現代のビーガン生活に合わせて再構成する著者の編集方針が重要である。写真を伴う構成も、馴染みの薄いドイツの食材や料理を具体的に想像し、試作へ移す助けになる。最後に、自然療法の本としての魅力と医療情報として読む際の境界線。 本書はホリスティックな癒しの入門書として魅力を持つ一方、読者には情報の種類を区別する姿勢も求められる。ヒルデガルトに由来する食材観、植物利用、四体液質の説明は歴史的伝統や自然療法の文脈に属するものであり、現代医学で確立された治療指針とは目的も検証方法も異なる。特に慢性疾患、服薬中の人、妊娠授乳中の人、食物アレルギーがある人は、ハーブや食事法を健康上の処方として自己判断で用いるべきではない。また著者の自然療法への関心にはホメオパシーも含まれるとする紹介読者意見があるため、その考え方に同意しない読者はレシピ、歴史、生活文化の部分と医療的主張になり得る部分を分けて評価すると良い。本書の強みは医学書であることではなく、植物性料理を通じて中世ドイツの自然観に触れられることにある。この境界を保つほど内容を過大評価も過小評価もせずに活用できる。結論として、本書はヴィーガン料理に関心があり、薬草、古代穀物、ドイツの食文化、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの思想を一冊で概観したい読者に適している。料理経験の有無を問わず、朝食の比喩や穀物料理から試せるため、厳格な食事療法を始めるためというより、植物性の食材の幅を広げたい人に実用的である。またヒルデガルト関連の書籍を初めて読む人にとっては、人物史、食用上の背景、レシピが分断されずに配置されているため、思想と台所仕事のつながりを把握しやすい。類書との差別化は歴史自然療法の紹介だけにとどまらず、全体をビーガン仕様の料理として具体化している点、そして写真を通じて親しみにくい食材やドイツ風の料理を身近にしている点にある。反面、四体液質や植物療法に関する記述を科学的根拠が確立した医療助言とみなすべきではない。文化史と食の実践をつなぐ本として読み、個々の健康課題は医療専門家に相談するという距離感を保てば、本書は献立の発想と自然観の両方を豊かにする参考書となる。ご支援いただける場合は、森ウェンツェル名家、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。